皆さんこんにちは。中津市議会だよりをお届けします。
音訳はアイメイト中津きさらぎ会、
島野夏実、園田敦子、構成は小石奈々子です。この CD の階層はレベル1とレベル2です。中津市議会だより第131号、令和8年6月議会、発行、大分県中津市議会、発行年月日、令和8年2026年8月1日、中津市議会だよりは、中津市ホームページにも掲載しています。https://www.city-nakatsu.jp で検索してください。表紙の説明をします。北高生よ大海を渡る風となれ、中津北。君の知性を磨け、君の人格を高めよ、君の体を鍛えよ。制作、大分県立中津北高等学校。表紙写真、AI による背景加工あり。写真の説明、学校の3階のベランダで、白いブラウスに一本ラインの入ったベストを着た男子2名、女子2名の生徒がいます。一人の女子生徒が指さした方向を微笑みながら見ています。他に学校生活を紹介した写真が4枚あります。写真の説明終わり、大分県立中津北高等学校と意見交換会を行いました。広報校長委員会は、令和8年6月9日火曜日、中津北高等学校の皆さんと意見交換会を行いました。意見交換会では、市の広報活動や子育て支援、道路環境の整備などについて、意見や質問をいただきました。それに対して委員より、現在の市の取り組み状況や今後の計画等について説明を行い、活発な意見交換が行われました。表紙終わり。一般質問、中津市議会だより、令和8年8月1日、6月議会、一般質問。令和8年6月議会において、市政全般に関する一般質問が行われました。その中から主な質問を紹介します。質問順。質問のタイトルの中で色を変えた項目、青色についてのみ、質問と答弁の内容を掲載しています。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。1、相良貴則、清流会。
質問は3件あります。
1、大規模化へ向けた再補助整備の取り組みについて、問い。今後の日本において農業の担い手不足はますます深刻な問題である。少人数で農業経営が可能となるよう、補助を大規模化する再補助整備が必要では。答え。現在、三甲伊佐山、クローズ、田尻、山国東部の4地区で実施に向け協議中です。事務手続き等に3から5年程度が必要で、その後の工事着手となります。
2、
薄木住宅解体後の活用について。問い、薄木住宅が解体のようだが、スケジュールと跡地の活用について、地元の意見聴取の考えは？答え、現在、入居者のいない4棟のうち2棟を解体予定です。跡地については現時点で具体的な考えはありませんが、今後、地元の要望を伺い検討します。
3、
静岡県小山町との交流について。問い、中津市出身で明治大正時代の大実業家、和田豊次郎を検証する静岡県小山町との交流の考えは？
答え、和田王という共通の偉人を持つ小山町との交流は、本市の学びの里づくりの発展という面からも大変有意義です。郷土の偉人についてさらに深く研究し、市民にも知ってもらうことが大切です。両地域の歴史を尊重した交流を進めてまいります。
2. 千木隆之、
市民の会。質問は3件あります。
1.
地方創生総合戦略について。この質問の内容、回答は掲載されていません。
2.
多文化共生社会について。環境問題について。ポイ捨ての把握状況、啓発活動。
問1。
タバコやゴミのポイ捨ての把握と啓発活動は？
答え。
ポイ捨ては廃棄物処理法や中津市環境美化条例により禁止されています。ポイ捨てがなかなかなくならない状況は把握しています。啓発活動は市法や市ホームページでの周知、小中学校での環境学習や、環境標語、ポスター、工作コンクールなどによる啓発に取り組んでいます。
問2、
タバコのポイ捨てやゴミのポイ捨てに関する啓発活動の一環で、のぼり旗を作成し、設置しては？
答え、
のぼり旗は目に留まりやすく、通行人や駅利用者に対して、マナー遵守を訴えることができる有効なツールの一つであると考えております。
3. 自転車道路交通法改正について。この質問の内容、回答は掲載されていません。
3. 大塚正俊、市民の会。
質問は3件あります。
1. 空き地の雑草対策。環境美化条例の改正に向けて。
問1。
令和7年度の雑草に関する苦情の件数と指導、勧告、氏名を公表した件数、解消できた件数、未解消の件数、所有者不明土地の件数は？
答え。
雑草の苦情件数は、空き地121件。農地94件の合計215件です。空き地の苦情121件のうち、文書等により対応を嫌いした件数は19件、指導、勧告、氏名を公表した件数は
いずれも0件です。
次に解消できた件数は40件、未解消または未確認の件数は81件、所有者不明土地は14件です。農地の苦情94件のすべてに文書等により対応を依頼しました。解消及び未解消の件数は集計、把握ができていません。所有者不明農地は2件です。
問
2。環境美化条例の指導、勧告制度は、行政指導お願いであるため、従わない所有者の空き地に対する実効性が乏しいのが現実です。そこで、命令代執行の規定を追加すべきでは？
答え、
国のガイドラインや先進自治体の状況等を参考に、現在の制度の効果的な運用等を研究します。
2.
都市計画道路宮永つのき線の沿道景観の形成。
この質問の内容、回答は掲載されていません。3.
待ったなしの人口減少対策。
この質問の内容、回答は掲載されていません。
4. 木佐抜きよし子、市民の会。
質問は2件あります。
1. すべての子どもに豊かな学びを。中津市の教育のこれからに向けて。
問い。
学校現場に必要な補助員などの配置の現状と処遇改善についての考えは。
答え。
5月1日時点で
教育補助員は幼小中合わせて61名、学習補助員は小中で19名、学習指導員は小学校に5名配置しています。報酬額については、毎年度単価の引き上げを実施していますが、今後もこれまでの改善による影響や近隣自治体の動向などを見極めつつ、状況を注視していきます。2、耶馬渓の学びを未来へ。中津南港耶馬渓港の発展に向けて。問い、昨年度、耶馬渓支所地域振興課に配属された高校コーディネーターの活動の内容は。答え、まずは市内中学校の生徒との信頼関係の構築です。また、教職員研修として、総合的な学習の授業での指導方法の実践例を紹介するなど、教員と密なコミュニケーションを重ねてきました。次に県外生受け入れ体制の構築です。耶馬渓港見守り隊の発足に尽力しました。さらに全国募集の推進では、地域未来高校進学フェス等で、耶馬渓港の魅力を全国の中学生に直接 PR しました。常賀慎太郎、前進。質問は1件あります。1、道路交通法改正について、交通量の多い道路に自転車の道路走行指示標識の充実は、16歳以上は青切符対象となるが、安全研修は。問1、大畑小緑ヶ丘中学鶴居小の通学路である県道まだ四日市線は交通量が多く、自転車の安全走行が厳しい状況である。歩道の通行または自転車の歩道通行を可能とする標識の設置はできないか。答え、中津警察署によりますと、自転車の歩道通行を可能とする標識整備については、必要なところは検討しているとのことです。お尋ねの道路線につきましては、車道の幅が狭く、交通量が多いため、危険な場合があるとされていますので、自転車が歩道通行をしても良いと警察から学校等に指導している状況です。市として安全対策を推進します。問2、今年の4月から道路交通法の一部改正する法律により、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度、いわゆる青切符の対象とする規定が施行されました。学生や社会人の安全教育の実情は、答え、高等学校においては、すべての高校で道交法改正前より、
警察署や
交通安全協会等の専門家を招いての交通安全教育等を実施してきたとのことです。
6、
奥村和義、前進。質問は3件あります。1、中津市の人口増加施策について、
この質問の内容、回答は掲載されていません。2、
中津市企業合同説明会について。
問1、
今年の5月8日に行われた中津市企業合同就職説明会は、前回に比べて参加企業が増え、中小企業のブースにもたくさんの学生が来ていました。昨年に比べてどのような対策を取ったのですか？答え、開催日を平日にしたほか、企業紹介冊子を分かりやすく変更し、会場の配置を工夫してブースを増やすなどの対策を行いました。
問2、
今後の対策として開催時期を2月頃にしてはという意見がありますが、どうですか？答え、学校、企業、参加される生徒の声を聞きながら、最適な開催時期を検討していきます。
3、
中津市の都市計画について。 問い、湯屋地区の用途地域は第一種低層住居専用地域になっていて、建築制約が大きく、店舗などの建設が難しい。いつからこの指定になったのか、またぜひとも見直しを行ってほしい。答え、指定したのは平成7年です。令和9年度中に、施策の進捗状況や目標の評価を行い、必要な見直しについて検討したいと思います。7. 田柄明日香、再生。質問は3件あります。1. 中津南港耶馬渓港の全国公募と学生寮の建設計画と今後の耶馬渓港の市の考えは。問い1。全国公募の実態と学生寮の計画の内容は。答え。残念ながら令和8年度入学の志願者はゼロでしたが、5月に県外からの見学が3件ありました。寮の整備計画につきましては、現段階の事業費は約4億2000万円です。国・県補助金を活用し、市の実質的な将来負担額は約1億1000万円となる見込みで、定員12名、600平方メートル規模の寮を計画しています。また、市営住宅の空き室も利用し、来年度の3名分の住まいとして検討中です。問2、今後の耶馬渓港についての市の考えは、答え、小規模校ならではの教育環境や、生徒が自発的に学習できる探究学習を中心にしたカリキュラムが耶馬渓港の特色です。市が耶馬渓港を支援することは、生徒たちが数年後に Uアイターンしてくるための未来への先行投資と考えています。耶馬渓港の存続自体にとどまらず、耶馬渓地域の持続可能な発展・活性化こそが最大の目的であると認識しております。2. 地域おこし協力隊について、この質問の内容・回答は掲載されていません。3. 田舎困りごとサポーター事業。この質問の内容・回答は掲載されていません。8. 古江真一、前進。質問は2件あります。1. 熱中症予防対策について、高齢者や子どもへの対策は、学校現場における対策強化を、暑さ指数計の配置状況は、自治区での防災委員の委嘱を。問い、今年の夏も人の体温を超える気温や残暑日の増加が心配されますが、避難所でもある学校内に以前見られたウォータークーラーを設置し、水筒と合わせた水分補給への安全対策を検討しませんか。答え、冷水器の設置は児童の水筒軽量化や負担軽減につながる一方、衛生管理や教員の負担、費用面などの課題がありますが、子どもの健康維持と学校運営の両立を目指し、民間連携や他の方策を含めた情報収集を進めていきます。2. 自治区での防災委員の委嘱を。問い、自治委員のなり手不足により、その運営が心配されます。自治区ごとに設立された自主防災組織の活動も大きな負担であると考え、新たに地区防災委員を市が委嘱できる制度を検討しませんか。答え、防災委員の委嘱制度は有意義な面がある一方で、既存役員との役割分担など精査すべき課題も多く存在します。まずは防災面で自治委員の補佐役となる防災士の皆様との連携を進め、 自治医院の負担軽減も含めて研究してまいります。
木下元信政理部会。1、質問は1件あります。自治体 DX と移動支援を連携させた誰一人取り残さない地域づくりについて。問い1、自治体 DX 電子回覧板の導入について。導入費の補助、専門家の派遣など現在中津市で行っていること、検討していることはありますか。答え、自治会活動の DX 化に関する支援策について、課題もありますが、有効な手段であり、先進地における導入事例や他自治体の支援状況を参考にするなど、自治会活動の DX 化について調査・研究をしてまいります。問い2、高齢者等の移動支援について、自治会を中心とした取り組みを進める考えはありませんか。答え、高齢者の移動支援につきましては、住民型有償サービスなど福祉部門の事業により取り組みを進めます。自治会は役員のなり手不足や高齢化の進展など運営そのものに苦慮している状況です。市としましては、まずは地域コミュニティの根幹である自治会が本来の地域活動を円滑に、そして持続可能に続けていけるよう支援をしっかりと行ってまいります。10、本田哲也清流会。質問は3件あります。1、特殊詐欺被害対策について。問い1、中津市における特殊詐欺被害件数金額の現状は。答え、令和7年特殊詐欺38件、約1億4831万円、 SNS 型投資ロマンス詐欺30件、約1億7098万円です。令和5年と7年を比較すると件数は約 2.3 倍、被害額は20倍以上の増加となっています。問い2、中津市における詐欺の手口や傾向は。答え、偽警察詐欺による被害が多く、20歳代から60歳代まで幅広い年代で被害が発生しています。問い3、被害に遭った時の相談先は。答え、まずは警察へ、次に中津市消費生活センターまたは消費者ホットライン188へ相談してください。 2. 古代ゾーンの未来について。語句の説明をします。古代ゾーンとは、古代環道、現在のまだ四日市線沿いに広がる古代、奈良、平安時代、遺跡が集中する一帯のこと。説明終わり。問い1、長者屋敷灌漑遺跡の整備計画は。語句の説明をします。長者屋敷灌漑遺跡とは、長添地区にある古代郡家役所の蔵跡、国史跡指定のこと。説明終わり。答え、令和8年度はデジタル技術を用いた AR 画像の作成、トイレの建設、義木の設置などを進め、令和11年をめどに展望と駐車場などの整備を行います。問い2、古代ゾーン全体の活用計画は。答え、児童生徒を対象に遺跡を活用した授業カリキュラムを学校現場に提供できるよう取り組みます。3、防災行政無線の柔軟な活用。この質問の内容回答は掲載されていません。11、 川内八千代、日本共産党。質問は3件あります。1、中東情勢による物価高騰、品不足による市民生活への影響と対策。問い、シンナ・ナフサ不足高騰で市民の暮らしと営業は厳しい。市民全員に行き届く給付金か買い物券を。答え、市では学校給食への支援、水道料金減免、商品券発行など幅広く対策を講じています。今後も国・県と連携し、地域の実情に応じた支援を行います。2、学校給食。問い1、学校給食費全員無償化実施は市民に喜ばれている。来年度以降も続けるように。答え、令和9年度以降は財政状況等で年度ごとに判断し、給食無償化費用を国へ強く要望していきます。問い2、給食食器は現在強化時期を25年続けて安全性が確認されている。安全な強化時期食器を使うように。答え、食器の安全性について引き続き情報発信し、要求水準書に基づく事業提案の実現に努めます。3、市民アンケートに寄せられた声。問い、高齢者・障害者へのタクシー券拡大、割引券配布を。新しい医療施設の近くにバス停増設か移設を。答え、現時点での拡充は考えていません。今後も交通弱者支援のため、関係各課と連携していきます。バス停については、運行事業者の大光北部バス株式会社と情報共有します。9.2、小住敏子、公明党。質問は3件あります。1、誰一人取り残さない防災対策。問い、災害時に命の危険にさらされる医療的ケア児等の避難対策として、非常用電源の確保と避難訓練に向けた取り組みは。答え、蓄電池の整備については、障害者日常生活用具給付事業の中で、災害時に持ち出し可能な蓄電池の購入支援のほか、今年度、日赤の支援により、蓄電池を整備する予定です。お子様の状況に応じた避難訓練の定期的な実施につきましては、段階的に進めていくことが重要であると認識しております。2、健康都市づくり。この質問の内容回答は掲載されていません。3、シルバー人材センターの取り組みについて。問い、未就業会員の割合と就業開拓は。答え、年間の未就業会員は全体の 37% です。その理由は、就業希望職種とのミスマッチ等が挙げられます。センターでは、会員の就業ニーズを把握・分析しつつ、会員一人一人が自らの能力や経験を活かせるよう、空き家管理や子育て支援など、新たな分野への参入に取り組んでいます。13、山影智和、豊の風。質問は3件あります。1、産業振興と経済対策。AX の横展開、地域や地域産。戦略産業クラスターの見解。問い、自動車産業の集積や、炭鉱の新工業団地整備を見据え、県境を越えた定住自立圏の中心地として、政府が進める 戦略産業クラスターとして形成はできないでしょうか。定住自立圏域内の産業構造を分析戦略化し、シンポジウム等を通じて国や大分福岡両県へ強力に PR することも必要です。本戦略の推進により中津日田高規格道路の整備促進にもつなげられると考えます。答え、平成16年のダイハツ九州進出を契機にインフラ整備と企業誘致を進めた結果、製造品出荷額は1600億円から7300億円へ飛躍し、九州5位へ成長しました。今後は培った産業基盤と技術力を生かし、半導体や国の戦略17分野など、新たな成長産業の呼び込みにより、企業誘致や地元企業の新規参入多角化を積極的に促進します。さらに高速道路、中津港等のインフラ整備を進めながら、定住自立圏域を含めた産業クラスターの形成を目指して取り組みます。2. 社会福祉法改正に伴う体制整備。 3. まちづくり農業観光振興。この2件の質問の内容回答は掲載されていません。14. 三重の玉江清流会。質問は2件あります。1. 命の始まりを学び、自分を大切にできる教育を。問い、性教育の問題は家庭ではなかなか切り出せない。どう伝えていいのかわからない。SNS 等で間違った情報を覚えないか心配という声に対し、助産師等の専門家を活用した包括的教育を推進する動きが広がっているが、市の考えは。答え、今後子どもたちが正しい知識を身につけ、将来において自分が望んだ選択ができるようにするためには、教員による指導に加え、助産師や看護婦など専門性を持つ外部講師を活用し、保護者や関係機関と連携した包括的な取り組みを推進します。誰もが安心して過ごせる環境づくりについて、公害の認識と施設での配慮は。問い、合成洗剤や柔軟剤等に含まれる合成香料、化学物質により健康への影響が出る公害問題、学校や保育施設、公共施設における配慮は。答え、これまで学校、保育施設、公共施設ともに相談実績はなかったものの、誰もが安心して利用・学習できる環境づくりを重視し、ポスター掲示や無香料製品の活用、換気、個別相談対応など、状況に応じた配慮と環境整備、周知を進めていきます。15. 三上秀則、日本共産党。質問は4件あります。1. 軽自動車税の重課税について。この質問の内容回答は掲載されていません。2. 水田農業の持続化、水路の災害、復旧事業は全額市の負担に。問い1。国の水田政策は、前石破政権では増産、高市政権では需要に見合う生産、さらに令和9年度以降の方針は、22日以降発表と変化する。市の政策は、中津市の現状を基本に定めるべきでは。答え、国は令和9年度から水田政策を見直し、作物ごとの生産性向上への支援に転換する方針が示されました。市では、中津市農業振興計画を策定し、 中山間地域など地域の実情に応じて支援しています。問2、災害復旧事業では農水省の方針よりも地方自治法224条の方を中津市は優先されるのですね。答え、農林水産省の見解は承知していますが、地方自治法及び条例に基づき復旧事業費の全額を公費で支出することは適当でないと考えています。 PFI 事業の VFM 算定検証。問い、 VFM 算定時の 1.25% の金利は今のように金利上昇時には固定されないのではないか。答え、物価指数の変動が 1.5% を超えた場合、 1.5% までは事業者、超過分は市が負担してサービスの対価を改定します。16、荒木博子、日本共産党。質問は4件あります。1、生き続く物価高騰、資材不足による市民への影響と対策。この質問の内容回答は掲載されていません。 2、中津市政の正常化。問い、京都大学の研究者から中津市の入札について落札率 98.99% 談合の疑いの指摘があり、今回美保小学校の入札について大分合同新聞が談合情報通りの結果と報じました。市の対処は。答え、談合情報対応マニュアルに基づき厳正に確認を行い、内容を精査した結果、取り扱う事由には該当しないと判断し措置しています。3、市民の負担軽減。問い、軽自動車税の重加1億円の市民負担を廃止すると収入減のほか市に不都合はありますか。国保会計10億円の基金は1世帯あたり10万円にもなります。物価高騰の今こそ国保税の引き下げで市民の支援を。答え、重加は脱炭素社会の実現や燃費性能の高い自動車の普及促進を図る税制です。貴重な財源ですが、特に不都合はありません。国保税は令和6年度と8年度に基金を活用して税率を見直し、加入者の負担軽減を図りました。今後の税率設定についても適切に判断します。4、中津南港耶馬渓港の存続対策。この質問の内容回答は掲載されていません。 17、 松葉民夫、公明党。質問は5件あります。 1、 人口減少対策について。 2、 DX 推進について。 3、 知識調査の推進について。 4、 福祉手帳について。この4件の質問の内容回答は掲載されていません。5、引きこもり対策の推進。問い1、重層的支援体制整備事業における引きこもり支援の位置づけについて伺います。答え、重層的支援体制整備事業は、高齢、障害、子ども、といった福祉の分野別の支援では対応が難しい複合的なケースに対し、行政、福祉関係事業者、地域住民等が連携し分野を超えて包括的に取り組む事業です。引きこもり支援はこのような重層的支援体制整備事業の中で取り組む典型的な問題の一つであると考えております。 問2、不登校や引きこもり当事者にメタバース等デジタルを活用した新たな支援策について伺います。答え、県教育委員会からは ICT を活用したオンライン教材デキタスの提供があり、昨年度は16人、今年度は現在13人が利用しています。また居場所づくりに関しては、同じく県が提供する社会的自立に向けたメタバースを活用した大分県教育メタバースほっこリンクという支援があり、市としても支援の一つとして活用しています。青年金属議員表彰第102回全国市議会議長会定期総会5月27日開催において4名の議員が永年金属議員表彰を受け、本会議場で表彰状の伝達式がありました。写真左から議員在職35年以上川内八千代議員、議員在職15年以上三上秀則議員、議員在職15年以上大塚正俊議員、議員在職15年以上千平貴之議員、市大小学校6年生の議会傍聴。令和8年6月15日月曜日の本会議一般質問に、沖大小学校の6年生82名が社会科学習の一環で議会傍聴に来てくれました。議員の市政についての質問に対し、市執行部が答弁する様子を皆さん真剣に聞いていました。沖大小学校の皆さん、傍聴に来ていただきありがとうございました。中津市議会では小中学校高等学校等の社会見学を随時受け付けています。ご希望の際は議会事務局電話220394までお問い合わせください。傍聴の様子の写真が3枚載っています。意見交換会、教育構成委員会。教育構成委員会は令和8年6月19日金曜日に中津市社会福祉協議会と意見交換会を行いました。意見交換会では、人材不足や移動支援について貴重なご意見をいただき、行政市議会に求めることについての意見交換会が行われました。自由討議。自由討議の議題、中津駅を町のシンボルに。1、中津駅構内の今後。2、シンボルにするためには。3、中津駅の機能アップ、イメージアップのために行政が関われることは。4、その他。補足説明者、住吉臣議員。今定例会の自由討議は、開かれた議会の実現と、より多くの皆様に市政に興味を持っていただくため、初の試みとして6月27日土曜日に開催いたしました。また、自由討議に先立ち、中津東高等学校の生徒による事例発表、カラエネ 2.0、廃食油を活用した地域循環型エネルギーシステムを行っていただきました。議会を傍聴してみませんか？入場無料、予約不要、出入り自由。6階ロビーには議会傍聴アンケートを置いていますので、傍聴に来られた際にはぜひご回答をお願いいたします。7年度政務活動費収支報告。政務活動費は 中津市議会政務活動費の交付に関する条例並びに中津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派または議員に対して交付されるものです。中津市議会では政務活動費の使途について透明性を図るため、収支報告書を市議会だよりまたは中津市役所ホームページで公開しています。交付対象交付金額について、交付対象会派または議員、交付金額議員1人当たり年24万円、交付時期各年度、基準日4月1日につき1回、年額の総額を支給、年度末において残余の額があった場合は返還します。使途について、政務活動費の交付を受けた会派または議員は、当該政務活動費を条例で定める使途基準に従って使用しなければならず、市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外なものに充ててはならないとされています。執行状況の公表について、中津市議会では政務活動費の使途について透明性を図るため、収支報告書を市議会だよりまたは中津市役所ホームページでも公開しています。令和7年度における各会派の支出状況、表があります。表の説明をします。縦に会派の名前、横は実績額、交付額、返還額。実績額は10項目に分かれていて、そのうち校長費、会議費、資料作成費、人件費については各会派とも計上していません。各会派ごとに種目別に読んでいきます。清流会7人、調査研究費74万706円、研修費74,965円、広報費264,918円、資料購入費2,051円、合計182,640円、交付額124万円、返還額157,630円、前進6人、調査研究費74,832円、研修費102,596円、広報費83,250円、資料購入費73,747円、事務所費63,800円、合計107,725円、交付額144万円、返還額36,275円。市民の会3人、調査研究費393,829円、広報費161,652円、資料購入費2,051円、事務所費161,704円、合計719,236円、交付額72万円、返還額764円。日本共産党3人、調査研究費5,500円、研修費108,190円、広報費116,580円、行政陳情活動費128,560円、 資料購入費5840円、事務所費46200円、合計418,070円、交付額72万円、返還額309130円。本期3人、調査研究費79345円、研修費128040円、広報費96276円、合計303661円、交付額72万円、返還額416339円。公明党2人、調査研究費5180円、研修費57970円、事務所費62700円、合計125850円、交付額48万円、返還額354150円。豊野風一人、調査研究費46750円、広報費129996円、事務所費62752円、合計239498円、交付額24万円、返還額502円。要説明終わり。令和7年度における各会派の主な政務活動費の内容。丸1、政流会木下元信、相良孝則、本田哲也、三重の玉江、大内直樹、藤野英二、令和8年2月18日から、中西信之、令和8年2月18日から、調査研究費、令和7年5月13日から14日、宮崎県都城市ふるさと納税について、宮崎県小林市発信小林プロジェクトについて、令和7年8月26日から28日、北海道札幌市全国市議会議長会研究フォーラム in 札幌、北海道恵庭市下水終末処理場について、令和8年2月3日から4日、鹿児島県霧島市、霧島神宮駅リニューアルプロジェクトの取り組みについて、鹿児島県霧島市オバマビレッジの取り組みについて、鹿児島県日置市メタバース空間ネオ日置の取り組みについて、研修費令和7年4月21日から22日、滋賀県大津市令和7年度第1回市町村長等議会議員特別セミナー、令和7年11月29日、大阪府大阪市2025移動送迎支援活動セミナー、広報費議会報告書印刷代、折り込み代、資料購入費、金沢市英語教科書、小学校用、中学校用。2、前身、古江新一、角義臣、常賀慎太郎、奥村和義、林秀明、淵野真紀。調査研究費、令和7年10月20日から21日、鳥取県日南町、創造的過疎のまちづくりによる地方創生への挑戦について、岡山県真庭市、地域未来留学について、 令和8年1月26日から28日、岡山県倉敷市、倉敷学校給食共同調理場について、兵庫県神戸市、阪神淡路大震災、記念品と人と防災未来センターについて、和歌山県御坊市、紀州鉄道キハ603の現状について、和歌山県和歌山市、和歌山リノベーションまちづくりについて、令和8年3月30日、大分県大分市、大分消防司令センターについて、研修費、令和7年5月15日から16日、福岡県福岡市、第3回地域テック九州内特別企画、観光庁による政策説明、令和7年10月7日、大分県大分市、大分県市議会議長会議員研修会、広報費、議会報告会会場費、議会報告書印刷代、資料購入費、金沢市英語教科書、小学校用、中学校用、議員ナビプラス、自治体議会活動総覧、事務所費、事務用品購入。丸三、市民の会、千倉隆之、大塚正俊、木さぬきよしこ。調査研究費、令和7年8月5日から7日、石川県白山市、食育・地産地消の取り組みについて、福井県越前市、外国人との共生社会の実現に向けて、多文化共生推進プラン、石川県小松市、自主防災ランクアップ制度、能登半島地震への対応についてほか、石川県金沢市、会話のできる図書館の取り組みについて、令和7年11月5日から6日、大阪府豊中市、インクルーシブ教育の取り組みについて、兵庫県神戸市、複数担任制の取り組みについて、令和8年2月5日から6日、長崎県雲仙市、地域公共交通の取り組みについて、熊本県山鹿市、移住定住の取り組みについて、広報費、議会報告書印刷代、資料購入費、金沢市英語教科書、小学校用、中学校用、事務所費、事務用品購入。丸4、日本共産党、荒木博子、川内八千代、三上秀則。調査研究費、令和8年2月9日、議会活動における法務相談。研修費、令和7年10月7日、大分県大分市、大分県市議会議長会議員研修会。令和7年11月26日、28日、会派控え室。第79回市町村議会議員研修会、オンライン研修会。令和8年2月25日、会派控え室、地方議員研究会セミナー合講座、オンライン研修会。広報費、議会報告会会場費、議会報告書印刷代、資料購入費、暮らしに役立つ制度のあらまし、生活保護手帳購入、事務所費、事務用品購入。要請、 陳情活動費、令和7年8月26日から27日、衆議院会館、2026年度予算要望等レクチャー、令和7年10月20日、大分県庁、2026年度大分県予算要望協議、丸五、本気、中西信之、藤野英二、相良飛鳥。調査研究費、令和7年11月6日から7日、熊本県人吉市、鳥獣被害対策の取り組みについて、佐賀県佐賀市、富士尺投げ湖水上競技場の利活用について、研修費、令和7年8月26日から28日、北海道札幌市、全国市議会議長会研究フォーラム in 札幌、広報費、議会報告書印刷代、折り込み代、ある6、公明党、松葉民生、小住敏子、調査研究費、令和7年8月1日、福岡県北九州市、通学路の安全対策について、福岡県北九州市、Z 世代化の取り組みについて、研修費、令和7年10月7日、大分県大分市、大分県市議会議長会議員研修会、令和7年11月30日から12月1日、大阪府大阪市 KHJ 全国引きこもり家族連合会実践交流研修会、事務所費、事務用品購入。丸七、豊の風、山影智和、調査研究費、令和7年8月5日、山口県下関市、中心市街地活性化の取り組みについて、令和7年8月8日、山口県山口市、中心市街地活性化の取り組みについて、令和8年2月5日、大分県別府市、商店街振興について、広報費、議会報告書郵送代、事務所費、事務用品購入。6月議会で決まった内容。令和8年6月議会は、6月4日から6月30日までの27日間にわたり開催されました。審議の結果、予算関係議案1件、条例関係議案6件、その他の議案6件、合計13件を可決、人事案件18件を同意及び異議ない旨答申し、報告2件を承認しました。また、意見書3件を原案通り可決し、決議1件を決議しました。詳細はホームページをご覧ください。定予算。令和8年度中津市一般会計補正予算第1号。人権擁護委員。人権擁護委員候補者の推薦について、明石幸美氏73歳、大和上女水、吉武則明氏69歳、三高上和草、村上ゆかし氏62歳、耶馬渓町大和河原口、中津市農業委員会委員の任命について、石川慈一郎氏68歳、三高上福神津、浦野佐代氏39歳、 三光お袋、奥正幸氏、72歳、大和座福島、梶原美幸氏、51歳、山国町森真、北村正美氏、67歳、耶馬渓町大和座戸丸、黒土和隆氏、69歳、大和座角、白木原はじめ氏、78歳、大和座角、新海正藤氏、71歳、山国町月の木、高倉博明氏、71歳、大和座高瀬、高崎道行氏、75歳、耶馬渓町大和座大島、高橋とちみつ氏、61歳、本耶馬渓町後田、田村浩一氏、48歳、大和座田尻、坪根弘義氏、67歳、大和座高瀬、橋本翔吾氏、73歳、大和座大神殿、松田さゆみ氏、68歳、本耶馬渓町西谷、年齢は議案提出時の年齢。報告。令和7年度中津市一般会計繰越免許費繰越計算書について、令和7年度中津市一般会計自己繰越繰越計算書について、令和7年度中津市水道事業会計予算繰越計算書について、令和7年度中津市下水道事業会計予算繰越計算書について、先決処分報告について、中津市税条例の一部改正、先決処分報告について、中津市国民健康保険税条例の一部改正、先決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定。丸1、道路・農道管理者としての和解及び損害賠償額の決定。丸2、公園の漏電に伴う自動販売機電力供給停止事故にかかる和解及び損害賠償額の決定。丸3、草刈り作業中における自動車への破損事故に伴う和解及び損害賠償額の決定。2件、経営状況の報告について、令和7年度中津市土地開発公社、経営状況の報告について、令和7年度有限会社羽ばたき、令和8年度有限会社羽ばたき事業計画並びに収入支出予算の報告について、経営状況の報告について、令和7年度株式会社道の駅中津、令和8年度株式会社道の駅中津事業計画並びに収入支出予算の報告について、経営状況の報告について、令和7年度公益社団法人農業公社山国、令和8年度公益社団法人農業公社山国事業計画並びに収入支出予算の報告について、経営状況の報告について、令和7年度株式会社農業生産法人山国、令和8年度株式会社農業生産法人山国事業計画並びに収入支出予算の報告について、条例、中津市職員定数条例の一部改正について、中津市都市計画税条例の一部改正について、中津市税条例の一部改正について、 中津市税特別措置条例の一部改正について、中津市印鑑条例の一部改正について、中津市監査印条例等の一部改正について、書2026年度大分県最低賃金の改定等に関する意見書、豊かな学びの実現と教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書、地方財政の充実強化に関する意見書、以上3件の意見書は原案通り可決し、関係機関へ提出しました。その他、指導の路線廃止について、指導の路線認定について、財産の取得について、1、可搬式排水ポンプの取得について議決を求めるもの、2件、工事請負契約の締結について、1、参照第1号、三保小学校校舎改築1期工事、工事請負契約の締結について、1、分解第2号、中津文化会館空調設備改修工事、次、中津駅の再開発を求める決議、以上1件を決議しました。賛否の分かれた議案、報告第10号専決処分について、中津市国民健康保険税条例の一部改正、議案番号報告第10号議決結果原案可決、反対は日本共産党荒木博子議員、川内八千代議員、三上秀則議員の3名でした。なお、議長は採決には加わっていません。次は8年9月議会の予定。8月31日月曜日、本会議、開会、会期、議案上程。9月8日火曜日、本会議代表質問。9日水曜日、10日木曜日、11日金曜日、本会議一般質問3日間。16日水曜日、本会議議案質疑。17日木曜日、常任委員会、教育構成委員会。18日金曜日、常任委員会、総務企画環境委員会。24日木曜日、常任委員会、産業建設消防委員会。28日月曜日、本会議自由討議。30日水曜日、本会議委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。令和7年度決算審査の予定。日程、10月2日金曜日、委員会、総務企画環境委員会、審査会場、第1、第2委員会室。10月5日月曜日、産業建設消防委員会、第1、第2委員会室。10月6日火曜日、教育構成委員会、第1、第2委員会室。10月7日水曜日、予備費、第1、第2委員会室。挙例廃止にご理解ご協力を。議員は公職選挙法に基づき、次の行為は原則禁止されています。お中元、初盆等のお供え、初中見舞い、お歳暮、年賀状、寄付等、また市民の皆様が議員に寄付等を求めることも禁止されています。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。 埼玉県深谷市議会と友好議会協定、令和6年7月3日の日本銀行券1万円札の改札により、その肖像が中津市ゆかりの福沢諭吉先生から深谷市ゆかりの渋沢栄一王へと引き継がれたこと、並びに両偉人が生前より親交を深め、共に近代日本の発展に多大なる貢献を果たしたという深いつながりと歴史的なご縁を契機として、両市議会間の交流を促進し、両市のさらなる発展と友好親善に寄与するため、中津市議会と深谷市議会は、令和8年7月3日金曜日に友好議会協定を結びました。中津市議会探検隊、議会キッズの QR コードが載っています。子どもにも分かりやすく議会の仕組みを解説しています。市議会公式 SNS、ぜひフォローをお願いします。インスタグラムの QR コードと Facebook の QR コードが載っています。インターネット議会放映録画はいつでも視聴できます。各議員の一般質問、代表質問、議案質疑の内容につきましては、市議会日程の該当日の約2日前に市議会ホームページでお知らせいたします。QR コードが載っています。本会議の映像をパソコンやスマートフォンよりインターネット上でご覧いただけます。ライブ配信、生中継と録画配信で、録画配信には見たい映像を日付や議員名簿等から検索できる機能をつけています。インターネット放映は中津市議会より検索してください。中津市議会ホームページの中津市議会中継よりご覧ください。生中継中は LIVE アイコンが点滅します。以上で市議会だより第131号6月議会を終わります。次回まで皆さんお元気でお過ごしください。